ヨハネの福音書15章1節から6節、説教、主イエスは誠のブドウの木。最後の晩餐の席での出来事を、ヨハネの福音書13章、14章から読んできました。今回から15章から弟子たちとイエス様には親密な結びつきがあることを覚えたいと思います。今日の6節まではブドウの木の例え話であり、7節からはそれに基づく勧めが語られていきます。1節、私は誠のブドウの木、私の父は農夫です。旧約聖書ではユダヤ人たちをブドウの木に例えられることが多くあります。その多くはユダヤ人たちは神様が植えられ祝福されたブドウの木であると教えられています。しかし一方、預言者がブドウの木を語るときに、その実が質の悪いブドウになってしまったとユダヤ人の罪を指摘し、また豊かに実を結んだのに傲慢になり、偶像礼拝に走ってしまったと言われる場合があります。イエス様はそのことを念頭において、新しいイスラエル、イエス様を救い主として信じる者たちのために、あなた方がブドウの木であると言わずに、イエス様ご自身がブドウの木、誠のブドウの木と言われたと思われます。教会がブドウの木が集まるブドウ園でなく、イエス様ご自身が中心にある誠のブドウの木であると言われるのです。一本一本のブドウの木からなるブドウ園ではなく、一本のイエス様というブドウの木があり、弟子たち、教会はそこにつながる枝であると言われるのです。イエス様と弟子たちは、ブドウの木とその枝という関係にある。イエス様が弟子たちの命と活力の源である。弟子たちはイエス様に依存している。イエス様と弟子たちは、このように密接な関係がある。そのようなことを教えているのです。そして農夫がブドウの木とその枝に注意を払うように、農夫である父なる神様が枝である弟子たちを優しく世話をするというのです。父なる神様は弟子たちが健やかで実を結び豊かな収穫をもたらすように絶えず見守っておられるのです。そのようなイメージが浮かぶでしょうか。2節、私の枝で実を結ばないものはすべて父がそれを取り除き、実を結ぶものはすべてもっと多く実を結ぶように刈り込みをなさいます。ここでブドウの木の枝で実を結ばないものがあることが語られます。ブドウの木に実を結ばない枝があったならば取り除くというのです。実を結ばない枝は誠のブドウの木の枝ではないからでした。父なる神様の御心は、イエス様の枝であるものすべてが実を結ぶことであり、恵みを受けないものが一人も漏れないように世話をされるのです。しかし、私の枝と言われるイエス様につながっていても、実を結ばない枝ができてしまうのです。ここで2節で言われているもう一つのことは、実を結ぶものはすべてもっと多く実を結ぶように刈り込みをなさいますです。神様は刈り込みと言われる苦難を通して、弟子たちがより多くの実を結ぶようにされるのです。その苦難は試練と言われるものです。それはすべて父なる神様が神の民を成長させ、清め、性別するためのものであり、それによって損なうためではなく、より一層の実がつくようにするためなのです。これを聞いた弟子たちは、自分たちが父から取り除かれる枝とは全く考えなかったでしょう。それは弟子たちが、一つに、キリストにつながっている自分たちは必ず実を結ぶということ、また、二つに、キリストを信じ、キリストの命に預かっている自分たちは、皆誠の枝であり、滅びることはないと考えたでしょう。イエス様がそのことを保証してくださいました。それが次の三節です。3節、あなた方は、私があなた方に話した言葉によって、すでに清いのです。この時、弟子たちの実は、 まだ不完全な小さな身であったかもしれませんが、キリストの御目にはすでに清いと言ってくださった身でした。しかしこの言葉で満足してはなりません。私がこれから与えようとしている言葉に耳を傾け、このようにしなさい。それが四節です。四節、私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木にとどまっていなければ、自分では実を結ぶことができないのと同じように、あなた方も私にとどまっていなければ、実を結ぶことはできません。イエス様が弟子たちに望んでおられることは、私にとどまること、イエス様にとどまること、とどまり続けることでした。イエス様は言われます。私にしっかりつながっていなさい。私との密接、親密な交わりの中で生きなさい。すべての重荷を私の上に下ろしなさい。あなた方がこのように歩めば、あなた方が私を失うことは決してありません。そうすれば、私もあなた方の中にとどまります。そうです。イエス様はいつも弟子たちの中にとどまってくださるのです。私たちは、イエス様にとどまるという自分の意志によってとどまります。それも御霊の働きがあるでしょう。そうすれば、イエス様も私たちの中にとどまっていてくださるのです。このとどまるという言葉は、15章の最初のところで10回以上出てきます。私たちの信仰にとって、教会の歩みにとって、それほど大切な中心的な言葉です。常にキリストのうちに居続けなければならない。それは義務ではない。辛いことではない。そうすることが一番自然であり、それは幸い、喜びなのです。私たちはキリストとの絶えることのない結びつきと変わることのない交わりを保ち続けるのでなければ、弟子として実を結ぶことができず、弟子としての道を歩むことができず、弟子としての生活を生きることができないのです。私たちはイエス様を離れては自分の力では何一つ実を結ぶことができないからです。次の五節で、私を離れてはあなた方は何もすることができないのですと言われる通りです。五節、私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないのです。ここでイエス様はもう一度、例え話の中心的な主題を繰り返されます。多くの実を結ぶために、何よりも大切なこととして教えられるのは、人が私にとどまり、私もその人にとどまっているというキリストとの密接な関係です。それによって多くの実を結ぶのです。6節、私にとどまっていなければ、その人は枝のように投げ捨てられて枯れます。人々がそれを集めて火に投げ込むので燃えてしまいます。ここで2節の、実を結ばないものはすべて父がそれを取り除きますについて語られます。それは自らの意志でキリストのうちにとどまらなかったものです。キリストを信じる信仰に生きることを拒んだ結果が語られます。枯れた枝として投げ出され、集められ燃やされてしまうのです。パウロやヨハネの手紙に、イエス様につながっていたと思われていた人たちで、実を結ばずに教会から去っていく人たちのことが語られています。第一テモテ 1-20、第一ヨハネ 2-19 などです。最初のキリスト教会の中で、このような投げ捨てられて枯れてしまう枝があったのでした。そのような中で、ヨハネはイエス様こそ誠のブドウの木であること、イエス様だけが誠のブドウの木であり、そこに留まり続ける誠の枝が教会の一人一人であることを伝えたのです。さて、私たちがイエス様というブドウの木につながる枝として、豊かな実を結ぶにはどうしたらよいでしょうか。それはイエス様ご自身にとどまることでした。3節に、あなた方は私があなた方に話した言葉によってすでに清いのですとありました。それは具体的に、 イエス様の話されたことが御言葉にとどまり続けることです。御言葉に私たちの生活を結びつけることがイエス様にとどまるということなのです。そしてそれと同時に神様が刈り込みをなさることを覚えたいと思います。神様の刈り込みはもっと多く実を結ぶためでした。私たちがキリストにとどまり豊かな実を結ぶものとなるために、邪魔なものを神様は試練を通して刈り込み切り落としてくださいます。この神様の試練が、神様の訓練が私たちを一層キリストへと結びつけ豊かな実を結ぶことになるのです。私たちの信仰の歩みは実を結ぶことであります。私たちは御言葉によってイエス様にとどまり、もっと多く実を結ぶようになりたいと願いながら、これからも信仰生活を送っていきたいと思います。